このポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日のゲストはいやすごいゲストが来てくれています。二階堂レンジさんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。二階堂レンジです。
はい、いやとうとう来たかという感じですね。僕の中で二階堂さんが出てくれるようなポッドキャストになったかという気持ちではいます。はい、
うん、まあそうですね一応まあ無駄にそのねツイッターのフォロワーが多かったりしますけど、うん、正直言ってまあそんなになんか大御所っていう感じになるようなイメージではないんで、できればもうちょい 軽くで大丈夫です
表の大御所ではないけど、裏の大御所みたいな感じの、なんていうか、
ツイ
ッター界の大御所っていう、ね、感じはしますね、僕の中で。
はい、そんな感じで、じゃあ、ゲーム業界的にはどうなのって言われたら、うん、ただなんか、ね、喋ってるだけみたいな、ピーチクパーチク喋ってるだけの人みたいな感じになっちゃってるんで、非常になんか恐縮というか
。ああ、いやいやいや、けど、ね、なんか、ね、あのツイッターのコメントを見てもいつも鋭い指摘というか深い洞察にあふれていて、いやすごいなといつも思っています。はい、
はい、ありがとうございます。はいはい、
でまあ今日話そうと思ってたのは、ゲームデザイナーはゲームデザインをどう学べばいいのかっていう話をしようとは思ってたんですが、なんかその前にちょっと二階堂さんの方からなんかこれ聞きたいみたいなのがあるってことなので、それ何でしたっけ。
あ、はい、同じく、まあ、ゲーム、まあ、開発者の卵ですかね、が、プログラミングをどう学べばいいかっていうのも、ちょっと聞きたかったところだなと思ったんですよね。
は
い
は
い、
なるほど。それは、その、ゲームのプログラマーになりたい人なのか、はい、それとも、ゲームをどちらかというと作りたい人っていうか、なんだろうな、ゲームデザイナーになりたい人なのか、とか、によっても。
目的別か、そうか。うん、そうだな。どちらかというと、まあ、とりあえず自分が直近でめちゃめちゃ困ってるっていうのはあって。
なるほど。二階堂さんがどうやってゲームプログラムを学ぶのがいいのかっていうことですかね、それで言うと。
そうですね。まあ、じゃあ、個人でゲームをちゃんと作りたいっていう人みたいなところがターゲットですかね。はい
は
い
は
い、
なるほど。うん、
まあプログラミングを学ぼうとした時に、はい、まあ自分の場合は、まあ、適当なチュートリアルをやって、うん、まあ、簡単なミニゲームを作ってみましょう、
うん、
ユニティでコイン落としを作ってみたとか、
はい、
簡単なシューティングを作ってみようみたいなのをやって、
はい、
まあ本当に一番最初の第一ステップはそれでなんとかなると思うんですよ。
はい、
でただそっからちょっと RPG とか、
うんうんうん、
みたいな、少しその、なんかいろんな難しいデータの管理が必要だったりとか、
はい、
アクションゲームで、たくさんの敵、なんかいろんな種類の敵を出したいってなった時に、
うんうんうん、
まあ、ひたすら、ベタ打ちでガガッと処理を書いていくやつじゃ、ダメな場合が増えてくると思うんですよ。
はいは
い
は
い、いわゆるその、処理を共通化するような、
はい、
なんかよくわかんないんですけど、継承がどうとか、コンポーネントがどうとか、
うん、
クラスがどうとかいろいろ言われるじゃないですか。
はいはいはい、
あの辺が出てきたあたりでわけわかんなくなっちゃうんですよ。
確かに、うん、
そうで、だから自分の場合今だと本当に30分1時間くらいの小さいゲームならなんとか無理やりで作れるんですけど、
はい、
ちゃんと要素がある大きめのゲームを作ろうとしたら、うん、やっぱりコードがどっかで破綻しちゃうなっていうので困ってる。う
ん、なるほど。なんか、うん、いや僕もこうズバッと一言でこうするといいとは言い難いんですが、まあとりあえず思いついたことからポロポロと言っていくと、けどとりあえず作れてるっていうのはすごい素晴らしいことで、まあやっぱり作ることが一番大事だと個人的には思っていますね。で、その話を聞いて一番パッと思いついたのは、友人でギフト10インダストリーっていう会社でゲームを作っているマドリカ不動産とかスイッチに出してますけど、はいはいはい、ゲームを作っている浜田隆さんという方がいて、その方はもともと もともとアーティストで、で、ハルケンであれなのかな、なんかレベルデザインとかやってて、で、独立して、で、今、プログラムも書いてる、自分でプログラム書いてゲーム作ってるんですけど、だから、プログラムの知識はほとんどゼロのところから学ばれていったみたいなんですよね。うん。で、やっぱりその人も、コードがすごい綺麗とかではないんですけど、やっぱり作る力がすごいあって、だから汚くても何でも、まずやっぱり書いて、ものを完成させるっていうのがすごい重要。第一に重要っていうのはそうだと思います。で、それ作ってるうちに、やっぱりこういうふうになんかうまく作れないんだよなっていう課題感がどんどん見えてきて、そこでこうストレスが溜まってきたら、じゃあ例えば書籍を読んで勉強してみようとか、あとはそうですね、まあ一番いいのはそうだな、チームに入ってみると一番わかるかもしれないですね。大きなチームに入ってどういうコードを書いているのかっていうのを実際に体験すると結構勉強にはなると思います。ただなかなかそう簡単に大きなチームに入って勉強するってことはできないので、ってなるとどうするかっていうと、やっぱり人のコードを見るですかね。人のプログラムがどうなってるのかを読むのがいいんじゃないかなと思います。で、どんなコードがいいかって言われると難しくて、自分も探り探りやってるんですけど、ユニティワンウィーク、そのゲームジャムとかの後に、まあ一時期その結構多くの人がユニティワンウィークのコード公開しますとかって言って公開してくれてた時があったので、そういうコードを見たりとか自分はして、結構それは勉強になりましたね。自分もこの間ゴジラのゲーム出したんですけど、その前に他の方のコードを読ませてもらって、そのユニティ開発者ギルドでコード誰か読ませてくださいって言って、で、その時に、自分のコードでよければっていうふうに言って、こう見せてくれた人のコードはめっちゃ参考にして作りましたね。
なるほど。
あともう一つは、やっぱりそのゲーム、その社内だけとか自分だけとかで作ってると、やっぱりコードがガラッパゴス化どんどんしていくので、まあ、プログラムだけに限らず、ユニティで言ったらそのプロジェクトの作り方とか、プレファブの作り方とか、こういうふうなヒエラルキー構造にしとくんだとか、そういうのを見れるとすごい勉強になるので、自分は友人の人とちょっとプロジェクト共有会しませんかみたいな感じで、お互いのこうプロジェクトファイルを見せ合って、まあコードも見せ合ったりとかして、こう共有してこんな感じにやってるみたいなのを情報共有して、それで勉強になったりしてますね。
なるほど。共有会はちょっとハードルが高そうではありますけど、あとは人のコードを読むは、今の自分だったら、根気があればできるか。ちゃんと調べつつ。
あと二階堂さんがこの間ツイッターでちょろっとつぶやいてたの見たんですけど、こんな汚いコードを書いたぜみたいな感じでこうコードを晒してて、それに対して結構コメントついてた、自分だったらこう書きますねみたいなのついてたと思うんで、そうい
そうで
う
す
の
ね。
もめちゃいいと思うんですよね。
そうですね。あれはいいなと思ったんですけど、ちょっと局所的すぎるかなとは思うんで、まあ
そう
確かに。
ですね。
で、確かにな、そこで他の人との情報交換とか、まあ、確かに逆に見てもらって、検索してもらうがあるとやっぱりいいです
いいですね。
ね。
まああとプログラムの設計について話ができるだけでも結構でかいですね。こういう時はこう自分だったらするなみたいな話を、まあ、雑談程度でもいいんでできると、その中でこういう時はこういうふうに作っていくんだみたいなのが少しずつできていくっていう。
ただそこでハードルとなるのはやっぱり、まあ人を見つけることが難しい。
そうですね、確かに。
悩ましいのが、今の話だと、うん、初心者同士で交換しても多分あんまり良くなくて、もう圧倒的先駆者、専門家の人がたくさんいる分野だから、
はいはいはい、
初心者が上級者にお伺い立てて、これどうしたらいいんですかみたいなところを聞きたくなっちゃうので、
なるほど、
なんか師匠的なものとか見てくれるよっていう人が欲しくなっちゃうんだ。
そういう需要があるなら僕やったらいいのかな。なんか行動見てあげますよサービスみたいなのをしたらいいのかな。需要あるのかな、うん、
どうなんでしょうね、うん、なんか、うん、自分としては
うん、
それとか、あとはまあ、うん、質問に答えてくれる、これこれこういう風にしたいんですけど、
はいはいはい、
なんかどうしたらいいかは全然分かんなくてって言った時に、まあ、Google で探しても何も出てこなかったりとかするんで、
はいはいはい、
人に聞いてっていうのは、うん、すごく欲しいなと思いつつ、ただ一方で、
はい、
じゃあそういった教えてくれるようなすごい、それこそ、うん、プロを第一線で活躍してる人ですみたいな人にそれ聞きに行くのはもう申し訳なさすぎるというのも
あ
る
し、ありますよね、うん、
じゃあ有料でお願いしますみたいな仕組みがあったら、それはそれでとてもまあハードルが高いなっていうのがあって、まあでもそれがあるんだったらでもだいぶいいですね、お金で解決できるんだったら、
まあ確かに、
ただいずれにしてもやっぱりハードルがとても高いなっていうイメージがあって、
チャット GPT じゃないですかね、そうなってくると。
あ、うん、そっか、今だったら AI さんにお願いする、うん、ありかな。
結構どうだろう、そう、プログラムの設計についてまだ話し合ったことはないですけど、結構、
うん、
なんか単純なアルゴリズムだったらパパって書いてくれるので、
うん
うん、もうちょっと複雑な設計レベルでどれだけいいレスポンスが返ってくるかは分かんないですけど、うん
うん、
結構いい答え返ってくるんじゃないかと思いますね。
あ、うん、その手、それはもうちょっと経ったらすごく実用的になってくるだろうし、まあ、でも今でも全然使えるんですもんね、
う
ん、
そうです
ね、確かにあるかもしれないですね、
うん、
あとは、
はい、
まあそういう流れで言うと、まあ、書籍か何かちょうどいいものがあったら嬉しいなとは思うんですよね、
うん
うん、なんで、うんうんうん、最初の一歩の初めての人用の書籍はたくさんあるんですけど、
はいはい、
その次に何買ったらいいかっていうのが全然分かんないと思います。ま
あ、確かに分かんないですよね。まあそれもやっぱりメンター的な人がいれば多分一番いいとは思いますし、
そうですね、うん、
まあけどそれだったら二階堂さんレベルだったら、二階堂さんはやっぱりツイッター力がめちゃくちゃ高いから、ツイッターであの次何読んだらいいですかねってつぶやいただけでもういっぱいレスポンスが返ってきそうな気はしますね、
うん、確かに、
うん、
ちなみにオケンさん的には、はい、じゃあ今自分の話聞いて、
はい、
次何読んだらいいとかってあります？書籍、
そんなに今そのなんでしょう、書籍のストック、自分の脳内にストックがあるわけではないんですが、去年だったか一昨年だったか読んだ、そのなんか綺麗なコードと汚いコードで、なんか綺麗なコードと汚いコードをこう比較して、なんか結構それ、うん、ゲームのコードをあのサンプルコードとして出してたので良かったんですね、うん、なんてタイトルのその本だったか忘れたんですけど、ちょっとそれは後で調べて、そのこのポッドキャストのショーノートにも貼っておきたいと思います、
うん
うん、
はいはい、ありがとうございます、うん、なるほど、うん、あ、そうだな、やっぱり人か、人だよな、
そうですね、人、うん、人重要だと思いますね、
うんですね、やっぱりそこですよね本当に、うんそういう場所を見つけるか、
うん、いや全然二階堂さんだったら教えてくれる人いると思いますし、まあ僕もちょっとだけだったら全然見ますので、はい、
うん、ああそうですね、うん、はい、うん、もし必要あったらお願いします、うん、
はい、
うん、まあ、あとはちゃんと、
あ、ごめんなさい、うん、はい、なんかこの話で言うと、いや、なんかどれだけズーズーしく荒れるかって結構 人として重要というかなんか
そうですね、
うん、何かを達成するにあたって、うん、重要なんだなっていうのはすごい、うん、この年になって思うので、うん
うん、
いやまあけどそうだな、二階堂さんにそれこそ今回このポッドキャストの前にまあちょっとした宣伝になりますけど、二階堂のゲーム相談室というそのゲームの相談を乗りますよっていうのをツイッターで見たのでね、で、まあ、それで僕ちょっとお声かけさせてちょっと自分のゲーム見てもらいたいっていうふうにお声かけしたんですけれど、まあそれも結構まあドキドキだったわけですよ、僕側としてもなんか初対面だし、そんななんかドキドキしてるんですけど、まあけど逆にそれはお金を取るっていう風に書いてあったから、まあ頼みやすかったっていうのも、うん、ありますかね、うん、
そうですね、遠慮しなくていいですからね、
うんうん、
はいはいはい、
うん、
まあ、
まあうん
うん、軽くまあ宣伝というか軽く紹介させていただくと、うん、まあ今テスト期間でやってたんですけど、うんうん、まあ二階堂がまあ、1万円いただくと、まあ、2時間ぐらいお話ができます。うん、まあ、そこで、まあ、開発中のゲームとかを見せていただいてっていう、で、いろいろなんかアドバイスできるものがあったらするという感じのことを、まあ、ちょっと今やってるところなんですよね。
うんうんうん。
うん。だから、それをちょっと、まあ、さらに本格的にやろうと思ってますんで、うん、まあ、もしよかったら連絡をお待ちしておりますっていう感じです。うん、
ぜひぜひ。
はい。
まあ一度話をするとポッドキャストにももしかしたら出てくれるかもしれないですし、ぜひ皆さんも二階堂のゲーム相談室にはい、うん、はい、
そうですね、確かに、
はい、うん、まあとりあえずそういう、まあ、僕が何を言いたかったかっていうと、そういうなんかこう突撃する勇気一つでなんかゲームのクオリティも上がったりするのであれば、まあ突撃した方がいいんだろうなっていうのはちょっと思ったなっていう、
うん、そうですね、うん、それで言うと多分、
うん、
まあ例えば自分だったら、
うん、
まあさっき、まあ、お金を取ってアドバイスするって言いましたけど、
はい、
まあアドバイスすること自体結構楽しかったり自分の勉強になったりもするんで、
うんうん、そうなんですよね、うん、
別になんか無料でもやるよみたいなところはあるんですよね、まあもちろんちょっとストレスしちゃうと生活に影響が出ちゃうから、うんうんうん、ちょっとお金は欲しいなっていうのはあるんですけど、うん、多分それは多分プログラマーの方々も多分割と同じなのかな、
同じだと思います本当に、
うん、
アドバイスすることが自分の勉強にもなったりするので、うん
うん、
全然無料でもやりたいですけど、それこそやっぱりなんかやっぱり人間ね、時間は有限なので、あんまりそればっかりやりすぎると生きていけなくなるので、まあなんだろう、時間に制約を設けるか、うん、お金を取るかとかいう形になってくるのかなっていう気はします、
ね、まあそうですね、でも全然そういったアドバイスに答えるのは、
うん、
やぶさかではないっていう感じですもんね、
うんうん、そうです
ね、うん、確かに、じゃあそれをちょっと、ね、
うん、
頭の隅に置きながらずうずうしくいくのがいいかもしれない、
うんうん、いいかもしれないですね、うん、でそれでいいゲームが出た暁にはこのゲームは誰々さんのおかげで出たんだっていう風に言ってあげたら、うん、
ああ確かに確かに確かに、
うん、浮かばれるというか、うん、
そうですね、
うん、
まああとはやっぱりその上でちゃんと実践が一番ですねっていうところもありっていうところで、
うん、
そうですね、最近はちょっと今できる範囲の、
うん、
自分が知ってることの範囲から一切出ずに、
うん、
知ってる知識だけでゲーム作っちゃってるんで、
うんうんうん、
まあそれもちょっとね、よろしくないですね、うん、やったことないことをやってみるのがいいのかもしれない、うんうん、
そうですね、特に最初のうちはいろいろ試してみるのがいいと思いますね、
そうですね、
自分も若い時は本当にデザインパターン、プログラムでデザインパターンっていうそのなんでしょう、パターンがあるんですけど、まあ、無駄にその習ったっていうか本に書いてあるパターンを使ってゲームを作ってみて、けど別にこれ使わなくてもよかったなみたいな感じのを何度も繰り返して、まあそのうちにこう体に染みついていくみたいな感じなことをしてたんで、うん、
はいはい、やっぱそうなるよな、
いや結構ね、積み重ねがね大事だとは思いますね、やっぱりプログラマーさん若い時からやっぱり チクチク勉強していろんな知識を積み上げてきていると思うので、
うん、
なかなか1日2日でそんないきなりすごいプログラマーにはなれないもののって常に、
うん、
やっぱり今でも自分も勉強勉強って感じですしね、うん、
そうですね、うんうん、そうなんか、うん、やっぱりまあその話を今、
うん、
どう勉強すればいいかって話をちょっと聞いてて、
うん
うん、やっぱ改めて思うのが、
うん、
やっぱり勉強してらんないなっていうのがでかいですね。
ああ、なるほど。
あの、専門家として、
うん、
まあ、プログラマーになります、プログラムで飯食っていきますって人だったら、うん、もう、何のブレーキもいらずに、うん、その方法で突っ走っていくのがいいなと思うんですけど、
はいはい、
自分は、そこの専門家になりたいわけではないってのがでかくて、
はいはい、
プログラミングを勉強してる間は、ゲームデザインの勉強ができない。
そうですね、うん、
という結構、ね、
うん、
悩ましい問題があり、
はいはい、
他の人も多分一緒ですよね。その、
うん、
アーティストなんだけどプログラミング勉強したいよねっていう人が、
うん、
じゃあプログラミング勉強してる間絵の上達ができませんでしたじゃあちょっと本末転倒だよなと思っちゃうから、うんうんうん、
はい、
まあ、組み合わせることでね、
うん、
自分で両方できますっていうのは強みになったりはするんですけど、
うんうん、
とはいえちょっとその専門分野をおろそかにしたくないってなると、
うん、
やっぱりそこは結構ね、シーソーになっちゃうんだったら、
うん、
悩ましいな。
うん、まあやらないのが一番かもしれないです。そういう意味では結論としては、うん、やれる人を見つけるが一番、ね、やれる人と組むっていうのが一番かもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、うん、そうですね、最悪お金払ってでもお願いしてってなっていったら、うんうん、まあそれが一番かもしれないですね、
うん、
いやまあそれも本当悩ましいですね。 いろいろありますからね、まあ、チームを作って作るにしても、
うんうん、いや、やっぱり面白いゲームを作るにはの面白いゲームを作る一番簡単な方法は、いいチームを作るなのではないかと最近は思っているので、そ
う
です
ね、うんうん、一人でやれることは限界ありますからね、
うん
うん
うん、
ちょっと身も蓋もない結論になっちゃいましたまあでも、はい、大変参考になりました、
うんうん、まあ、あとはやっぱり今は AI がね発達してきてるので、
うん、
そこを人だった部分をあの AI に任せるっていうのはねあるとは思います。プログラム部分も AI に任せちゃう、うん、
AI が結論になるのも嫌だなうん、うん、そんなとこですかね、うん、
はい、
プログラミングに関しては、はい、いろいろありがとうございました、
はいはい、まあけど今日話そうと思ってたこのゲームデザイナーはゲームデザインをどう学べばいいのかっていうのも近しいところではありますね。
そうですね、かなり近いとこはありそうですね、共通性が高そうな気がします、ね、う
ん、はい、はい、じゃあそもそもの発端からちょっと二階堂さんの方から説明してもらっていいですか。
ああ、そうですね、まあもともとゲームデザイナーを目指す人あるいはまあゲームデザイナーの人は、
うん、
まあ、ゲームを遊ぶべきかみたいな話を今回しようと思ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとテーマを広げて、まあ、ゲームデザイナー的な勉強をしたい場合、
うん、
どうやってそもそも学んだらいいのかという話をちょっと今回させていただこうと思っていました。
うんうんうん、
まあ発端で言うと、まあもともと自分はゲームをたくさん遊んで、
うん、
それを観察するのがいいなというふうに、うん、まあ、自分としては思っていたんですけど、
うんうん、
まあただ最近はちょっとやることがちょっと増えてきてしまった、まあ、
うん、
仕事だとか、あとは健康面を気にしだしてしまったとかで、
うん、
ゲームやってる暇が全然取れなくなってしまったっていうのがあり、
うん、
ゲームを遊んでない人間になってしまった、まあ、これは由々しき問題だなみたいなことも考えつつも、
うん、
じゃあでもこれってどうなんだろうみたいなことをちょっとふんわり思ったっていう感じなんですよ。
なるほど。
まあ、まあちょっとまあ、発端として、まあ、それはそれとして、うん、まあ、じゃあどうやってゲームを学んでいけばいいのか、 ゲームデザインをどうやって学んでいけばいいのかっていうところをちょっと、うん、まあ、お話ししたいなと思いましたと、うんうん、
はいはいはい、
はい、
で二階堂さん的に一番はやっぱりゲームを遊ぶことっていうことなんですかね。
そうですね、まあ今自分の中での、うん、まあ一つあるのはやっぱり、
うん、
教科書らしい教科書は存在していないっていうのが結構でかいなと思ってて、
うんうんうん、
そのじゃあユニティ使いたいんだったらユニティの使い方の本はたくさん出てると思うんですけど、
うん、
で絵を描きたいんだったらいい絵を描くための方法論も多分たくさん本屋行けばあるんですよね、
うんうん、
じゃあ面白いゲームを作るための本って言ったら、
うんうん、
本屋行っても多分見つけられないと思います皆さん、
うんうんうん
うん、まあすごく頑張って探せば一冊二冊あるかもみたいな感じだし、
うん、
それも多分古くてもうないとかってこともあったりするしみたいな感じで、うん、で、まあ、単純に絶対数が少ない、
うん、
でかつ、まあ、ちょっと自分の、まあ、感覚での話なんですけど、まあ、そこで語られてる内容も結構、うん、まあ、古いものだったりとか、
うん、
まとめきれてないものだったりとか、
うん、
まあ単純にちょっとまだ研究というかまとまり不足、研究不足、
うんうんうん、
まあ単純に今ゲームっていう分野ができ始めてから非常に短い時間しか経ってない、
うん、
言うてファミコンから40年、
うん、
ぐらいなんで、まあそういう意味があって多分ノウハウがまだ蓄積しきってないっていうものもあって、
うん、
まあそれを教科書を読んで学ぶっていうことは今できない状態だなっていうのがまあ一つあるんですよね。
うん、なるほど。なんかちょっと細かいところをでつつくのもあれなんですけれど、そのいやよく言われると思うんですね、そのゲームができてからまだ40年しかないから、そのあんまりこう体系化されてないとか書籍があんまりないっていうのは言われることだと思うんですけど、けど言うて40年経ってるし、なんかプログラ例えばプログラムって何でしょう、出てからまあもうちょっと歴史はあるにしても結構書籍は出てると思うんですね。人類の歴史からするとプログラミングっていう歴史はすごい浅いと思うんですけど、780年とかなんのかな、だいたい戦争第二次世界大戦ぐらいですよね多分できてきたのが、うん、だからまあ780年、うん、ぐらいだと思うんですけど、書籍は山のように出ているってことを考えると、なんか今後例えば20年30年経ったとしても実はそんなに潤沢に書籍とかは出てこないんじゃなかろうかという気がしていて、
あーゲームデザインのですよね、
ゲームデザインの方
が、うんうんうんうん、確かに、
うんうん、
確かにそれはそうですね、
うん
うん、なんかプログラミングの場合はまさに 見える成果が、
うん、
まあ、コードとして出てきたりとか実行速度だとか、うん、いろんな分かりやすい形で出てくるからいいんですけど、うん、ゲームの場合はなんとなく面白いみたいな面白くない、うん、みたいな、うん、ふわっとした結果につながるものでしかないんで、
うん
うん、体系化しづらいとか言語化しづらいとかはあるかもってのがあります、
うんうん、なのでまあ今後も書籍が出てくることにはあまり期待ができないって思って動いていった方がきっといいんだろうなっていうのは思いましたね、うん、
そうですね、まあ、うん、書籍を出そうという動きはいくつか見てるんで、
うんうんうん、
まあ出てこなくはないかなとは思うんですけど、確かにやはり絶対数は少ないだろうなっていう感じはずっと続きそうですね、
うんうんうん
うん、確かに。でまあいずれにしても今現在そこまでこれぞというものがない状態だと自分は認識していますね、
うんうんうん、
なんで
な、はい、
本に頼るのは難しいです、
うんうんうん、
ってところで、まあ、うん、まあやっぱり自分としてはやっぱりそのゲームそのものがやっぱ最大の教科書だなっていうのはまあ一つ思うところですね、
うんうんうんうん、
一応まあいろんなまあ成功者の話とかも聞いていると、
うん、
まあ多分ゲームに限らずなんですけど、やっぱりそういったクリエイターは大量のインプットがあるっていうのが結構重要である場合が多い気がしてて、
うん、
まあ例えばその、ダウンウェルのモッピン氏なんかは、
はいはい、
まあ、ゲームをたくさんダウンロードして片っ端で遊んでたっていう話を聞いて、
はいはいはい、 なるほど。うん。
で、まあ、あとは、まあ、スマブラの桜井氏なんかも、まあ、はい、現在進行形で多分すごくやってると思うんですけど、うん、まあ、ゲームをとにかく死ぬほど遊んでいる人だったりする。
うんうん、
まあ、そういった話は結構、まあ、映画の分野でも漫画とかの分野でも大量のインプットがあったからこそ出せたっていう人が結構いるんですよね。
うんうんうんうん、
だから、まあ、まず自分としてはそれを結構正義だなと思っている面はあります。
はいはい、なるほど。
一応まあ自分もまあやっぱりゲームはたくさん遊びましたし、あとは、うん、子供の頃、小学生か中学生だったかな、
うん、
なんかゲーム機の中に130本ぐらいクソゲーが入ってるような、そういったものが売られてたんですよ、
うんうんうんうん、
多分今見ると多分法律的に怪しいものだったと思うんですけど、
はいはい、
だそれを買ってきて130本全部遊んで、うん、これ面白い、これ意味わかんない、これ全然面白くないみたいなことで、なんか、うん、その辺の体験とかがやっぱり今に生きてるなってのを思うんですよね。
うんうんうん、なるほど。
まあ、だからまず、まあ、インプットが多分大切だというのがある、う
ん、はい。
で、まあ、当然ゲームデザインでインプットをするんだったら、まあ、当然ゲームをたくさん遊ぶのがいいだろうみたいな感じですかね、
うんうんうんうん、なるほど。うん、他には何か理由ありますか？ゲームを遊んだ方がいいっていうのは。
まあそうですね。まああとはやっぱり、まあ正直言うと他にないっていうのはでかいですね。先ほど言ったように本が出てるわけでもなく、まあセレックなどの講演でもそういった話はあんまり出てこなかったりもするしっていうところで。
うん。なるほど。
で、まああとはあれですかね。その、まあ、ゲーム自体が、まあ、最先端を走っている、まあ、次々と最新作が出てきて、まあ、その都度、まあ、大きく進化している場合が結構多かったりするじゃないですか。なんで、まあ、そういったものをちゃんと最新のものに触れておくっていうのはやっぱり、まあ、最新のゲームデザインが味わえるところって言ったらやっぱりそこしかないかなっていう感じもありますね。まあ、特に任天堂のゲームなんかはすごく新しいゲームデザインがゴロゴロ転がっているみたいなイメージです。
なるほどね、
うん、
はい、いやすごい納得する部分もあるんですが、
まあ、
あえて、まあ、まあそれでそうですねで終わっちゃうとあれなんで、まあ、あえて反論するとするのであれば、なんとなく思うんですけど、任天堂の宮本さんとか多分そんなにゲーム遊んでないんちゃうかなっていう風に思ったりするんですよね。
確かに、
まあ、任天堂社内でもまあ遊んでる人もいるんですけど、結構遊んでない人も多かったんですよね、うん、で、
うんうんうん、
まあいや僕も結構遊んだ方がいいとは思うんですけれど、うん、まあ遊ばないと絶対ゲームデザイナーとして成長できないかって言われると、まあ別な道もきっとあるんだろうなという気はしています。
別な道って何でしょうね。例えばどんなインプットをしてるのかっていう、
多分宮本さんとか、なんだろうな、宮本さん水泳が好きだったり、あと犬と散歩するのが好きだったりっていう話を聞いてたので、きっと宮本さんにとってはそういうところもインプットになってるんじゃないかなっていう気もするんですよね。
そして犬飼ってるんであれば、そこから任天堂ドッグスが生まれましたっていうことはあるでしょうし、庭いじりが趣味ですっていう話も聞いたことはあるんで、それがピクミンの元ですって言われたらそうだなって感じもするし、そうですね、そういうところはあるのかな。
なんでまあだからゲーム遊べる、大量にゲーム遊べる人は遊んだらいいと思うんですけど、そうでない人も全然いるとは思うんですよね。それこそさっきおっしゃってましたけど、健康上の理由によりそんなにゲーム遊ぶ時間が取れないとか、そういうのもあると思うんで、なのでゲーム以外のゲームをプレイする以外のインプット、まあ常に、まあ、人間ね24時間あって、それはもう全員 同じなので、で、まあ、そういう日々の生活の中にも何かゲームのヒントになるものはあるので、なんで、まあ、そこの日々の生活の中から何かゲームに活かせるものはないかっていうのを考え続けてさえいれば、なんか、なんだろう、その人なりのゲームデザイナーになれるんじゃないかなという気はしますね。まあ、それは普通のゲームデザイナーじゃないかもしれないんですけれど、
そうですね。確かに、まあ、ゲームだけだと、まあ、よく言われるのは、ゲームしかやらないオタクの人は、ゲームクリエイターに、良いゲームクリエイターになれないみたいな話も結構ね、言われてた時期もありましたけど、まあ、それもまあ、確かに正しいなとは思うんですよね。まあ、やっぱり、ゲームからゲームを作るってなると、まあ、再生産というか、劣化版ができるだけじゃないってことになるかもしれないけど、まあ、そこから、まあ、外側の、まあ、ゲームの外にあるいろんなものからうまく取り込んでこれたら、まあ、新しいものが生まれる可能性があるよっていうのはありますね。
そうですね。まあ、その人、多分、いや、その人それぞれの答えが多分あるってことだと思うんですよね。なんかもう、しょうもない答えで申し訳ないんですけれど。
ああ、まあまあ確かに。
自分も、それこそゲーム遊びたいんですけど、まあ、結婚したり子供ができたりってなると、今度は家族との時間も重要になってきて、で、まあ、そうすると、ゲームプレイする時間も減ってはくるので、まあ、それでも取ろうとは心がけてはいるんですけれど、まあ、減ってしまうと。まあ、けどその中で、じゃあ子供をあやしてる時にこれを何かゲームにできないかとか まあ考えてみたりとか、子供の動きを見てることで、あ、人間って生理的にこういうのが好きなんだっていうのを発見があったりとか、なんかそういうのが、
そうですね。
ゲームデザインにつながっていったりとかするんで、まあ、自分にとってはこう家族が大事だから、家族を大事にする中で作れるゲームデザイナーとしてやっていくしかなくて、まあ逆にゲームを大量にインプットするのが得意な人はそういうのでなれるゲームデザイナーになっていくし、まあ桜井さんなんてその最たる例ですよね。あの
そうで
人
す
は
ね。
大量にゲームを消費できるからこそ、そのスマブラを作れるっていうね。
確かに、あれはゲーム知識は絶対必須ですもんね。
っていう。
そうですね。確かに、それは本当にごもっともで、まあ、あれか、本当にゲームだけやって、それを突き詰めた結果、いいゲームを出す人はいるし、ゲームをあんまりやらなくて、それ以外のことをやった結果、そこから着想を得て、ユニークなゲームを出す人ってのもいるなってのはありますね。確かに、自分もまあ、それで言うと、まあ、テニスの経験がゲームに生かされたりとか、まあ、そういったことも結構あったりしますから、まあ、とても大切だなと思います。で、ただ、そこで自分が思うこととして、じゃあ、ゲームを教科書として学ぶっていうのを、おろそかにしていいかというと、それは違うかなというのを結構思いますっ
ああ、そうで
てい
す
うの
ね。
がある。なんか例えばなんですけど、まあ、極端な話、格闘ゲームを作ります。でも格闘ゲームやったことないんですよねみたいな人が格闘ゲーム作れるとか言ったら絶対ないと思うんですよ。
そうですね、それはないで
そう。
すね。
あれは格闘ゲームっていう結構長く、まあ、長い歴史を持つ、まあ、ゲームだと思うんですよね。まあ、長いって言ってもまあ、あ、でも十分長いか。で、あれにはまあ、いろんなお作法もあるし、じゃあ、あれを作るんだったら、どういう順番で処理を行うかみたいなところも結構大切だと思うんですよ。それこそ、フレーム単位での入力がとかってなってきたら、何もわからない人が作ったら、多分ちょっと違和感のあるものになってしまう可能性が高い。っていうことがありますから、まず格ゲーを作りたいんだったら格ゲーの研究は絶対すべきとい
そうで
う
す
感じ
ね。
もある。
そので
、
時にちょっとその話を聞いてて思ったのは、自分はそれこそ格ゲーに関する知識が全くなかったんですけれど、けどなんかその知識としてはやっぱり知りたいなっていうのがあって、でその時にすごい良かったのが、 YouTube がめちゃくちゃ良くて、そのプロゲーマーの方々がめっちゃ解説してるんですよ。こういう時はこういうのをやって、これが何フレあるからこっちの技が良くてとか、はいはいはい、これに対してはこういう対空技でとか、なんかめちゃくちゃ説明してて、それプロゲーマーの人たちはそのゲームプレイを上手くなるためにそのユーザーさんに聞かせてあげているっていうか解説してるんですけど、ゲームデザイナーとして見るとあ、それってそういう仕様になってるんだっていうのがめちゃくちゃ勉強になるっていう、なんか、
はいはいはい、うん、そうですね、確かに、
うんうん、ゲームを実際遊んでたらそこに到達するの結構時間かかると思うんですけど、もう、
うん、
なんかそれはゲーム、そのなんだろうな、そのストリートファイターのプロにならなくても一応その知識を得ることはできるっていう意味ですごい良かったですね。なんで
ゲームを、確かに確かに、
遊ぶ以外にもそういう風に知識を得る方法はあるのかなってその時思いました、
うん、まあ、とはいえ全く遊ばないと多分さすがに作れないから、うん、ね、かまあプレイは必須だなって感じはするみたいなところはある、
うん、 そうですね、うん、そうだと思います、うん、
でおそらくまあ同じまあ、格ゲー以外でも他のジャンルでもやっぱり、うん、まあ、そういった積み重なったセオリーみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、そしてこうした方が絶対面白くなるよみたいな方法論が、まあ、各ジャンルに多分存在しているんですよね、
うんうんうん
うん、タッチ操作だったらこの方がいいとかみたいなデバイスによるものもあるでしょうし、
うん、
まあ、そういったものは多分ゲームをやってちゃんとその肌で感じていくっていうのもまあ必要だと思うんで、うん、っていうのは、はいはい、まああるかなとは思いますね、うん、
はい、まあ、あと大事なのは、うん、多分二階堂さんはもう空気を吸うようにやってると思うんですけど、その、
うん、
遊んだゲームに対して言語化していくっていうのがすごい重要だと思いますね。なんか
ああはいはいはい、はいはい、
多分結構遊ぶだけの人とかになっちゃう人もいると思うんですけど、うん
うん、
このゲームはこういうところがすごいとか、このゲームのこの仕様はすごい、この部分がいいなとか、この UI のこの部分がいいなとか、この演出がめっちゃ効果的になってるんだなみたいなことをちゃんと意識してみて、でそれを言葉に、まあ、言葉にすれば意識することになるので、まあ、言語化するのがいいと思っているんですけれども、まあ、そういうのが必要なのかなと思いますね、
うん、ああそうですね、確かに漠然とただゲームを遊ぶだけではなく、
うん、
まあメモを取りながらやりましょうみたいなことはよく言われますけど、
うん、
確かにそれは本当に自分もやってましたし、
うん、
それは本当に血肉になったなっていうのはすごく思います
。うんうんうん、
まあ、自分の場合は、
うんうん、
まあ、それを割とツイッターでやってた時期が結構長くて、
うんうんうん、
まあ、それが本当にちょうどいい循環を生んでましたね。ちょうど、うん、プレイして、
うん、
まあ、感想や気づいたことを書いて、
うん、
まあ、何かしら反応があったりとか、
うん、
まあ、あとはそれでフォロワーが増えることも多かったので単純に楽しかったし、はいはい、みたいなところもあり、
うんうん、
で逆にちょっと他の人からの意見ももらえたりして、それはこういうことじゃない、うん、みたいなことも言われたりして、はいはい、まあ、それによってまあフィードバックになってっていうのもあったりして、まあ、非常に良い循環になってました、う
ん、いや素晴らしいですね、
まあ、本当に正直に書きすぎた結果としてちょっと荒れることもありましたがという感じですが、
いやなかなかできないと思うんですよそれみんな怖くて、うん、
はい、ちょっと最近はちょっと、うん、まあ、まあフォロワーが多すぎてちょっと増えすぎてしまったので、
うん、
ちょっとそこは気をつけるようにはしていますけど、
ね、うんうん、
だからちょっと今は やってないです。もう本当に自分個人用のメモを書いてって感じになってはいますけどね、
はいはい、
確かにこれは真似しない方が良いです
まあ誰が見てるか分かんないですからねその
いやそうですね、はい、
作った人がね 見られてたらね気分を害されてしまいますし、まあそのゲームのファンの方が見られててもちょっといい気分はしないかもしれないんで、まあ内々に留めておく方がまあベターかもしれないですね、うん、
そうですね、
うん、
あ、
うん、
その話で言うと、はい、ただそれはそれとして、うん、そういう議論ができたらいいなとも結構思うんですよ。いや
思います思います、
うん、それも悩ましいんですよね。そういったおは、うん、話ができる相手がいて、
うん、
これはこういうじゃないとか、例えば、はいはいはい、本当にゲームデザインに関して、
うん、
まあ、ここをすげえつまんないと思ったんだけどみたいな話とか、この仕様クソじゃないみたいな話をしたいんですよね、
はい、
できれば、
はい、
でそれは別に悪口とかじゃなくて、うん、建設的な話として議論がしたいなってのも思うんですけど、うん、
はい、
それをする相手がいない、
はい、あ、いや、ポッドキャストじゃないですかね、それは、やっぱり。
あ、そうですね。
あ、僕は、実を言うと、そういうのをしたくて、ポッドキャストを始めたんです、
ね。ああ、なるほど。はい、あ、
会社に、ね、はい、会社に勤めていたら、その会社内にそういう話でする人がね、いるんですけど、僕は、まあ、会社辞めちゃったので、
うん、
話す場所がないなと思って、ポッドキャストをやったら、まあ、そのポッドキャストに出てくれませんかって言ったら、まあそういう話をすることになるし、うん、
うん、
まあせっかく話すんだったらね、みんなにも聞いてもらった方が、まあ誰かの参考になるかもしれないしっていうのでやっていて、はい、
はいはいはい、なるほど、はい、理にかなって、
うん、はい、なんでまあ今後二階堂さんが話したいことがあったら、ぜひポッドキャストに出ていただけたらまあ議論はできますけど、まあただポッドキャストといえど、なんかこの仕様クソじゃないみたいな言い方をすると炎上する可能性があるので、この、はい、この仕様なんでこうなってるんだろうぐらいにしといたら多分、
うん、まあまあまあそうですね、はい、はい、
うん
うん、まあ言い方はちゃんと気をつけるとして、はいはい、
うん、うん、いや確かにね、その僕最近そのなんだろう、このゲームのこの仕様がすごいみたいな感じで、マリオワンダーの話とか、うん、このポッドキャストでも話、ピクミン4の話とかもしたんですけど、うん、やっぱり自分だったらこうするのになみたいな部分もあるんですよね、そのゲーム遊んでて、なんでこれこの仕様はこうなってるんだろうかみたいなのあるんですけど、うん、まあそういう、なんだろう、この仕様すごいだけじゃなくて、うん、ちょっと批判めいたというか、うん、うん、ところもある方が、その何でしょう、ゲームデザイナーとしての目は鍛えられるとは思うので、まあ褒めるばっかりでは、うん、なかなかいけないよなって、まあけどそれは何だろう、別に作った人とか作品を非難する必要性はなくて、なんでこうなってるんだろうで済ませとけばいい話ではあると思うので、うん、
あ、そうですね、うん、はいはい、うんうん、もちろん否定するだけじゃなくて、うん、そこから何かしらプラスとなるような、うん、まあ、気づきが得られることが、うん、まあ、目的としてあるっていう感じですね、
うんうん、それさえ多分伝われば、うん、
なんですいません、さっきクソじゃねみたいな話をしてしまったのはちょっと言い方が悪かったです
いやいや、まあ全然その二階堂さんがそう思ってるってわけではないことは十分存じ上げてはいます。
はい、
はい、物の弾みでね、そういう感じになってるっていうだけだと思うので、うん、はい、いや、ぜひぜひポッドキャストで議論しましょう。なんか、はい、
うん、そうですね、
うん、
確かにそれは本当に一石二鳥でいいなって思ったんで、
う
ん、
あ、よかった、
うん、あんまり人に聞かせるような内容にならない場合が多いんで難しい
ですね。あ、そうなんですね。そうですか、うん、
どうかな、
どういう意味でそれはそうならないっていう感じなんですかね。例えば、何でしょう、誰かに聞かれたらまずいっていう意味なのか、それとも誰かの価値にならなそうという意味なのか。
あ、多分その2人で話した時に多分ちょっと、
うん、
視聴者がよくわからない話に、
あ、
なんか言っちゃいそうな気配がするなっていう。例えば、ね、うん、マリオのここのここがみたいな話をした時に、
うん、
マリオやってないと絶対理解できない話になりそうな気配がする。
ああ、なるほど、確かに視聴者泣かせではありますね、そういうのは。まあある程度は、まあ、説明は試みるけれども、ある程度はごめんなさい、遊んでちょっと見てみてねっていう感じで、いいのかな、確かにという気はします、うんう
ん、もう遊んでる人かつゲームデザインのことに興味がある人が、うん、
はい、
じっくり聞いたら分かるかなみたいな、
はい、
非常に狭くなりますけどね。
まあそれで分かんなければゲーム買ってみて遊んでみようってなってゲームの売り上げにもつながって業界全体は潤っていいのかなと、うん、
まあそうですね、まあ、確かにそういうのが聞けるっていうのは貴重な場所だと思うんで確かにありかもしれないです、
うんうんうん、まあそもそもこのポッドキャストゲームデザインの話というタイトルなのでゲームデザインに興味持つ人しか多分
聞いてないので、あ、そうですね、
はい、大丈夫だと思います。
なるほど、
うん、じゃあ今日はなんかそんなとそんな落ち着き方でいいのかな。あ、うん、そうだ、そう、ね、あと話したかったことで、
はい、
そうゲームデザインの学び方で CEDEC ではそんな多くないけど GDC では結構ゲームデザインについてのセッションがあったりするという話がありまして、だから欧米の方はやっぱ進んでるのかなという気はしますね。
そうなんですよね、そこは本当に自分が英語苦手なんで全然終えてなくて、はい、本当にもったいないなと思うところではありますね。
いや自分も苦手で、それこそ、うん、その僕の尊敬する、まあ、あのアナログゲームのデザイナーの上杉カレーさんという方がいますが、
はいはいはい、
カレーさんは結構 GDC 見たりとかしてるらしいので、いや僕全然終えてないんですごいなって思いますね、
うん、そうですね、そこばっかりはまあ、翻訳してくれる人を待つしかない、うん、あるいはまた AI の AI がね
賢くなって、うん、
専門用語含めてちゃんと翻訳できるようになったらいいな、
うんうん、まああとはあれじゃないですか、二階堂さんが CEDEC で発表するっていうパターンですね。
ああはい、まあ、正直やりたいなと思ってるんですけどね、
うん
うん
うん、
まあちょっとどっかのタイミングで挑戦してみようかなと気はしています。わかりやすい成果があればいいんですけどね、まあ、これ作って大ヒットしたんでそれの制作費は大とかだったらいけるんですけど、
だいたいそんな感じですもんね、そのCEDECとか GDC のセッションって、うん、
そうですね、まああとは本当に可能性的には結構薄いんですけど、
うんうん、
まあ自分なりにまあいろいろ考えてる理屈があったりするんで、
うんうん、
それをちゃんとまとめて発表したいなとも思っているところであります。
いやそれはぜひ聞きたいですね。なん多分結構その人それぞれにゲームの作り方ってあると思っていて、なんか自分も今少しずつこう言語化してこうまとめてこうってしてる最中なんですけど、他の人はどういう感じで作ってるのかなっていうのをこう知りたいですね。
そうなんですよね、うん、それを共有するのも非常に手間がかかってしまうんで、
うん、
難しいなと思いつつ、
うん、うん、なんか自分はその言語化してその文章にちょっとメモ程度に書いたりしてるんですけど、それはなんかそのそれこそ前出てもらった上杉カレーさんが言ってたんですけど、やっぱプロである以上再現性を持つべきだという、プロとアマの違いは再現性があるかどうかっていう話をされていたんで、まあゲームクリエイターのプロである以上なんか再現性を持って面白いゲームを作れた方がいいとは思うので、まあ再現性を持つためにはやっぱり体系化しておくというかメソッドを確立しておくことが重要かなと思ってて、
うん、
で、まあそれをなので文章化して、まあそしたらまあ共有もしやすくなるというので、まあ自分にとってもプラスになるし、他の人にとってもプラスになるかなとは思ってやってるので、ぜひ二階堂さんにもなんか文章化して、まああのポッドキャストで喋ってもらってもいいですし、なんか書籍として出すでもいいし、CEDEC でも発表していただけたらすごい。いいなって僕は嬉しいです、はい、
そうですね、うん、そうそうで、うん、すいませんちょっと話したかったことを思い出したんですけど、はい、まあ、今の話に関連して、
はい、
まあ自分の、まあ、言った話としてゲームを遊ぶことで、うん、まあ、それが最大の教科書ですって話をしたんですけど、
うんうんうん、
ただそれをやるだけではやっぱり観察の目が養われづらいっていうところがあり、うん、であとはやっぱり見てもわからないと思うんですよ最初の頃は、
うんうんうん、
まあ、自分はまあ散々見たんでこれはこういう意図でこういう設計でみたいなことが見えるようになってるんですけど、
うんうん、
その目を鍛えるために、 はい、まあやっぱり必要なのがやっぱ知識だと思うんですよね。
ほうほうほう、う
ん、まあ例えばゲームデザインで言うんだったら、まあレベルデザインの原則みたいなものがあったりするじゃないですか、うんうんうん、最初にこれがあった後にあれはあったりすると、うんうん、みたいな、うん、そういったまあ結構いろんな、まあ、法則があるんですけど、
うん、
それを知った状態で、まあ、マリオやると、うん、あ、うん、ここはこれが基本で応用でみたいな、
うんうん、
そういう流れだなってのに気づけるみたいなものがあるんですよね、
はいは
い、だから、まあ、プログラミングも同じだと思うんですけど、うん、まあ、そうやって、観察することと、まあ、あと実際ゲームを作って実践することは絶対必要だとして、
うんうんうん、
それと、並行して教科書的なものを使って勉強をするも、うん、一緒にやっていった方がいい、
うん、なるほど、
その両輪で進んでいくのは多分一番効率がいいと思うんですよ、
うん、けど多分教科書がないっていう話ですよね、さっきの話。
そうそうそうそうそう、そういう話なんですよね、うん、もうプログラミングはあるし、例えばじゃあテニスを学びたいんだったら、うん、たくさん教えてくれる人もいれば、うん、教本もあるしっていう感じで、
うんうん、
実践と理論の両輪ができるけど、
うん、
ゲームデザインだとそこが片手落ちになっちゃってるっていう状態になってるんだなっていうことを今話して気づいて、
うん、
だからそこがやっぱり欲しいですね、
うん、確かに。
で、
うん、
まあまさにちょっと自分がやりたいなと思ってることがそれだったんだなみたいなことを思ったっていう感じですね。
はいはい、じゃあ二階堂さんに書籍を出してもらうしかないっていう、
うん、まあそうですね、まあ、書籍はちょっと遠いかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、まあ自分が今個人的にやろうとしているのが、うん、まあ、二階堂オレンジのゲーム相談室っていう感じの、まあ、
はいはい、
ちょっとした相談サービスですかね、
うん
うんうん、
なるほど、
という感じで、まあ、宣伝につなげるみたいな、う
ん、はいはい、まあ、このポッドキャストもね、うん、その知識を補うところで役立ってくれたらいいのかなという
風に思います、ね、うん、そうですね、
うん、あとそう目を鍛えるって意味で、個人的に自分が重要だと思っていることは、うん、あのクソゲーも、まあ、俗に言われるクソゲーも遊ぶことは重要かなと思って
ます。ああ、はいはい、そうですね、うんうん、それは本当に思いますわ、
うん、悪いゲームやらないといいゲームのどこがいいのかがよく分かんないっていうのがあると思うんで、
うん
うん、両極端なゲームをいろいろ遊んでみるのが重要なのかな。だから開発中のゲームを遊んでみるとかいいかもしれないですね。この部分が全然できてないから面白くないなみたいな、うん、まあ、そういう意味でも自分でゲーム作るのいいのか、クソゲー遊べるか自分で作るか
あ、そうですね、もちろんそう、うん、作るのはやっぱり自分で遊んでとか人に遊ばせて、
うん、
まあ、悪くなった悪い状態から良くなったっていう体験ができるのがやっぱ、ね、
うん、
ビフォーアフターが分かるのでかなりいいですね、
うんうん、
確かに。
もう一つその話したかったことで、はい、そのゲームを遊ぶことのあの重要性っていうので言いたいのが、うん、そのあのゲームのあれみたいな風にそのコミュニケーションツールとして使えるっていうのがすごいありますね。その
あ、はいはいはい、
うん、遊んでないとあのそのシステムを説明できないんですよね。あのゲームのあのシステムみたいなのを入れたいんだけどって言った時に、うん、それやってないから分かんないって言われるとコミュニケーションが成り立たないので、そういう意味で特に何でしょう、そういう風に参照されやすいゲームっていうのは遊んでおくことがゲームデザイナー的には重要なのかなと思いますね。
そうですね、チームに入って特にまあ、うん、プロとしてやるんだったらそこでね、うん、
うん
うん、分かんないってなることはあるかもですね、
うんうん、
だそれで上司が上げてくるゲームがやたら古くて、うんうん、さすがに遊んでませんよみたいな、ファミコンのゲームみたいな、
あるあるですね、それなんとなく、うん、
世代ギャップがありそうですね。
ありそう、例えに出されるゲームが古かった、
古すぎて、
うん、ありそうな話ですね、うん、
うん、
うん、はい、
はい、
こんなところかな、1時間ちょうど超えたぐらいなんですけど、うん、何か話し逃したことはありますか？
そうですね、うん、はい、まあ、こちらとしてはいろいろと話せて楽しかったんで、もうこれで一旦終わりで大丈夫です。
はい、はい、 ではでは今日はこんなところで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。